中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院外科上島茂幸部長にお話を伺っていこうと思います。上島先生、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は胆嚢結石症についてのお話をしていただけるということなんですが、
はい、
まずこの胆嚢結石症というのはどんな病なのか教えてください。
はい、肝臓には消化液である胆汁を作る働きがあります。
はい、
胆汁とは古くなったヘモグロビンから作られた胆汁色素や余ったコレステロール、そして消化液である胆汁酸という成分からできています。
はい、
それが肝臓の中の胆管という道を通り、何本もの胆管が合流を繰り返して一本の管になり、最後に腸の中へ流れ込みます。
うん、
この途中にため池のように胆嚢という袋がついています。
はい、
この胆管や胆嚢の中で成分が沈殿し固まったものが胆石です。
うん、よく石があるっていう表現をしたりもする。
そうですね、
その石、胆石ですね。この胆嚢結石症、よくある病気なんですか？
はい、胆嚢結石症の大半は症状がないので、うん、実際にどのくらいの人が石を持っているかは分かりません。
はい、
平成2年以降全国調査が行われていませんが、人間ドックや検診ではよく見つかります。
あ、後ほどね、その症状なども伺っていきたいなと思っているんですが、なかなか自分では自覚症状がないという病になるんですか？
そうですね。
じゃあ人間ドックや検診がとても大切である病が見つかるという病であるということなんですね。この胆石ができやすい体質というのはありますか？
はい、胆石は中高年、
うん、
女性、
はい、
急激なダイエットをした人、動物性脂肪を取りすぎている人、
はい、
中性脂肪の多い人などにできやすいことが知られています。
うん、
逆にコーヒーをよく飲むことや適度に飲酒することで胆石ができにくくなると言われています。
あ、私の周りでもちょっと脂っぽいものを食べた時に痛みを発して病院に走ったっていう方を、経験で知っているんですけれども、やはりその脂肪分というのもかかりやすい体質の一つ、なりやすいものの一つの要因になっているということなんですね。
そうですね。
はい、この胆石による症状というのはどのようなものがありますか？
胆嚢に石ができても腹痛や黄疸などの症状が起こるのは数パーセントと言われています。
はい、
多い症状としては、今おっしゃった油物を食べた後に、溝落ちから右の脇腹、
うん、
背中が痛くなることです。
はい、
これを胆石発作と呼びます。
うん、
重い感じで済むものから我慢できない強い痛みになることまであります。
うん、
他に吐き気や嘔吐、発熱、そういうことを伴うこともあります。
はい、
すぐ治まることもあるのですけども、意思がある限り何回も繰り返すという恐れがあります。
あ、ということは実際に意思がある方でも気づいていなくて、何か食べたらお腹が痛くなるなという経験をしている方もいらっしゃるかもしれない。
そうですね、よく胃の痛みと間違われておられる方がいらっしゃいますね。
あ、ちょっと胃がシクシクするなと思ったら実は意思が要因かもしれないということなんですね。
そうですね。
ちょっと気になるのが、この胆石があるとがんになりやすいんですか？
昔から石があると胆嚢にがんができやすいと言われるのですけれども、
はい、
確かな報告はありません。
うん、
ただ胆嚢がんの人を調べた報告では、胆石を持っている人が1割もしくは6割という報告もあります。
はい、
ですから胆石を長い間持っている、もしくは石が大きい、
うん、
石の数が多いという人ほどがんの発生率が高いという報告もあるのですけども、
はい、
まだ十分な調査はされていません。
うん、
ただ医師が胆嚢ではなく 肝臓の中にできる病気、
はい、
肝内結石症と言われる病気の方は胆管癌を合併する頻度が 4.2% と言われていますので、うん、他の人より高いと言われています。ですから注意が必要だと思います。
はい、ちょっと今知らなかった一つが、石っていくつか数を持っている方もいらっしゃるっていうことですか？
そうですね、小さい石の方もおれば、大きな石、そして1個の方もおれば、もう何十個と持っておられる方もいらっしゃいます。
そうなんですね。そういう胆石を調べる検査というのはどのようにしていくんですか？
はい、胆石を見つけるためには腹部超音波検査が適しています。
はい、
人間ドックなどで胆石が見つかるのもこの検査の結果であることがほとんどです。
うん、
レントゲン検査、 CT 検査、 MR 検査でも医師を見つけることはできますが、超音波検査の方がよくわかります。
うん、やはり人間ドックや検診は大切ですね。この胆嚢結石症見つかった場合、治療はどのようにしていくんですか？
はい、胆石の中でもコレステロールからできた石の場合、
はい、
また、大きさが15ミリ未満と小さい場合には、内服薬で溶かすことができるかもしれません。
はい、
しかし溶けるまでに約1年かかると言われています。
結構かかりますね。
はい
はい、
それ以外に衝撃波で石を小さく砕く治療もありますが、
うん、
治療が長期間に及ぶことや、破片をすべて取り除くことができるわけではないということで再発する可能性があります。
はい、
ですから痛みなどの症状があるような場合は手術を受けることをお勧めしています。
あ、なるほど。じゃあ、痛みがない方もいらっしゃると思うんですけれども、痛みがない場合は手術はしなくてもいいんですか？
はい、将来胆石による症状が出る危険性は2から 4% と言われています。
はい、
ですから、胆石がある頃からといって胆嚢癌ができやすいかどうかわからないということも考えると、症状がない場合は治療をせずに経過を見るということが勧められています。
はい、
痛みや熱などの症状が出てからでも手術を行うことは可能です。
うん、
ただ定期的に検査をしたとしても症状がいつ出るのかというのを前もって知ることはできません。
はい、
ですから他の病気の具合や年齢、がんなどの心配なども含めてかかりつけの先生とよくご相談していただければいいと思います。
うん、痛みはなくても意思を持っているという方は定期的に検診をする必要性があるということですね。胆嚢結石症の手術、痛みがあるときは、ね、手術をお勧めするということですが、手術というのはどのようなものですか？
胆嚢結石症に対する手術は全身麻酔で胆嚢を摘出します。手術では胆石が入った胆嚢という袋を全部取り出します。
はい、
昔から回復による胆嚢摘出手術が行われてきましたが、
はい、
最近では腹腔鏡を使った手術が一般的になっています。腹腔鏡を使った手術の方が傷が小さいため手術後の痛みが小さくて済みます。
はい、
そのために体への負担が軽く回復が早いと言われています。
手術すると何日ぐらい入院することになるんでしょうか？
そうですね、手術の前日に入院していただくような病院が多いと思いますが、
はい、
手術した後腹腔鏡の手術では 2,3 日すれば退院できます。
思ったより早いですね。
そうですね、ですから合計5日間程度と思っていただければいいかなと思います。
はい、
ただ回復手術となった場合は傷の痛みが長引く方がおられますので、手術してから5日間程度、合計したら1週間ぐらいと思っていただけばいいんじゃないでしょうか。
なるほど。これ胆嚢を取るならやはり腹腔鏡手術の方がいいんでしょうか？
そうですね、最近のではもう腹腔鏡手術が第一選択と言われてます。
はい、
ただ何らかの理由で手術中に、回復手術に変更となることが 3% ぐらいあると報告されています。
はい、
どんな場合かというと、特に炎症が強い場合、
うん、
胆嚢がそのために腫れている場合で、周囲がもう海が溜まっているぐらいひどい場合などは、
はい、
途中で回復手術に変更されることがあると言われています。
うん、
また手術前から胆嚢癌が疑うと、そういうような場合には腹腔鏡手術はあまりお勧めできません。
はい、
ですから手術を担当する医師と病状についてよくご相談していただいて、
うん、
回復手術もしくは腹腔鏡手術の良い方法を選んでいただければいいと思います。
はい、そうですか。手術をするとき、手術のときに起こる合併症が気になるんですが、どのようなものがありますか？
はい、 日本内視鏡外科学会では日本全国の施設を対象に調査を行っております。
はい、
1990年から2015年までの間に、51万件以上の腹腔鏡下胆嚢摘出術が行われたと報告されています。
はい、
でこの中で、どのような合併症が起こったかという報告があるかといいますと、胆管を傷つけてしまったり、炎症のために周囲の臓器に張り付いていますので、それを剥がす際に、腸が傷ついたり、出血したとか、そういう報告があります。
はい、
その他傷が化膿したり肺炎になったり、肝臓とかの、具合が悪くなったと言われたことも報告されています。
そうですか。あの胆のうを、ね、取ってしまう手術ということですけれども、胆のうを取ってしまってこの私たちの人間としては大丈夫なんですか？
これはよく言われるんですけども、胆のうを切除しても消化吸収能力が低下することはありません。
はい、
胆汁はちゃんと腸に分泌されてますし、脂質やビタミンの吸収能力にも問題はありません。しかし胆のうを切除した後に便が柔らかくなる、下痢気味になるといった症状が見られることがあります。
はい、
それも日常生活に支障が出るほどではありません。
そうなんですね。先生、この日常生活、胆のうを取ってしまってすぐに普通の日常生活に戻っても大丈夫なんですか？
そうですね、胆のうがなくなると、油物を食べた時に、便が柔らかくなかったからいらっしゃいます。
はい、
時には下痢になると、
先
ほどもお話しましたけれども、
はい、
そうするとやはり困る方もおられるので、手術した当初最初のうちは、特に制限する必要はないんですけども、やはりやっぱりそういう体調が崩れると辛いでしょうから、少し油も控えておかれたらいいですよというアドバイスはしてます。
じゃあ食事は大きな制限はかけられないですが、油分を控えてしばらく体力が戻るまで生活していただくといいということなんですね。
そうですね、手術から体調が戻って、落ち着けば、適度な時期にご自身で、以前の同じような食事に戻していただければいいですよというふうにお話してます。
食事もその後は変わりなくすることができるということですね。
はい、
先生、胆のうってすごく小さな臓器ですよね。
そうですね、人によって違いますけど7センチぐらいから10センチぐらいまで、基本的に柔らかい袋ですので伸びたり縮んだりします。
伸びたり縮んだりするんですか？
はい、
その中にじゃあ石ができてしまうという症状がこの胆のう結石症ということなんですね。
そうですね、石がたくさんできてしまいますと、手術する前からもうその中に石だらけになってしまいますと、ほとんど実質働いていないという状態になっておられる方も結構おられますので、そういう方なんかは手術で取ってしまっても状況としてはあまり変わらないので何ともないというふうにおっしゃってますけどね。
痛みを持っているならば早めに治療の方法を判断して手術するのがもしかしたら早い治療法の一つかもしれませんね。
そうですね、
ここからですね、いくつかのこうパターンでちょっと質問させていただこうと思うんですけれども、もし胆のうに石がありますよと言われた場合、先生どういうふうにしていたらいいですか？
そうですね、特に痛みや発熱などの症状がない場合はまずはかかりつけの医師と相談してください。
はい、
かかりつけの病院がない場合、お近くの内科を受診して相談していただければいいと思います。
はい、
もし痛みや熱といった症状がすでにある場合にはできるだけ早くお近くの医療機関で診察を受けていただく、もしくは、救急外来を受診していただくのがいいと思います。
なるほど。急に胆石が、持っていらっしゃる方、痛くなる時もあると思うんですが、痛くなった時ってどうしたらいいですか？
そうですね、胆のうの出口に石が詰まってしまったり、胆のうが化膿したりするとひどく痛むことになります。軽症の場合は薬で治療できる場合もありますけれども、多くの場合入院が必要となります。どちらにしろできるだけ早くかかりつけの医師の診察を受けていただくことをお勧めします。診察の結果炎症がひどいような場合には手術をすることをお勧めします。
はい、
病状や年齢によって直ちに手術することができないという場合でも、症状がなかなか治まらない場合は、胆のうドレナージという治療も有効です。
はい、
これは胆のうにチューブを入れて、内部に溜まっている、胆汁を外に抜き出すという治療です。
はい、
炎症の原因となっている細菌を体外に抜き出すということで、治療するわけです。ただ一旦入れたチューブはしばらく抜くことができませんので、病状が落ち着いた段階で手術を受けることがお勧めします。
今はね、胆のうに石があるケースを教えていただきましたが、石というのは違う臓器にもできるということで、胆管に石があると言われたケースもあると思うんですが、石が胆管にあると言われた場合はどうしたらいいですか？
そうですね、胆のうの中にあった石が胆管に落ちてしまった場合、
はい、
落下結石、初めから、胆管の中に石ができた場合は原発性胆管結石と言います。
はい、
どちらも症状が出ると急に重症になります。胆管に石が詰まると40度に及ぶような高い熱、悪寒戦慄、黄疸などといった症状が出ます。
はい、
このような状態を放置しますと意識がぼーっとしたり血圧が下がったりして危険な状態になりますので、そういった事態になる前に治療を受けることをお勧めします。
はい、またちょっとまた変わってきましたね。胆管に石がある時の治療法を教えてください。
はい、胆管に石がある場合は、内視鏡を使って治療をする方法と手術による治療があります。
はい、
内視鏡による治療でも胃カメラのように口からカメラを入れて、十二指腸側から治療する方法と、皮膚に穴を開けて肝臓側から治療する方法があります。
はい、
また手術による治療では、回復手術による方法と腹腔鏡手術による方法とがあります。
分かりました。次のケースとしては肝臓に石ができていると言われたケース、こういう時はどうしたらいいですか？
はい、肝臓の中の胆管に石ができることは肝内結石と言われて、胆石の患者さんの全体から見て 1% ほどおられます。
はい、
原因は明らかになっていませんが、細菌感染やコレステロールの異常が関係していると言われています。再発することが多く注意が必要です。
はい、ではこの肝臓に石ができた時の治療法を教えてください。
基本的には内服薬により、胆石を溶かすという治療が行われます。有効性については、十分な検討が行われていません。
はい、
内視鏡を用いて石を取り出すという治療も行われています。ただ肝内結石の場合は胆管が細くなってたり、その部分の肝臓が縮んだりしている場合とかは胆管癌ができる可能性がありますので、肝臓を切除するという手術を行うことがあります。どの治療がいいかは石のできた場所や石の数によって決まりますので、主治医とよく相談してください。
ちょっといろいろなパターンとしまして、胆のう以外の場所に石ができた場合ケースということも教えていただきました。胆のうに石ができて、治療が済んで石がなくなったという方もいらっしゃると思います。そんな時はもう病院に通わなくてもいいんですか？
そうですね、胆のうを切り取った場合は、基本的に元気になった後は通院する必要はありません。
はい、
しかしその他の場所に石ができていた場合、再発する可能性が考えられますので、通院するべきかどうかは主治の先生とよく相談して決めてください。
はい、今日は上島先生に胆のう結石症についてのお話を伺っていきました。なんかね、あまり症状が出ないことも最初のうちは多いかもしれませんので、検診で、そして人間ドックで自分の体の中に石があるか検診をちゃんとしておくのが大切だなというのをすごく今日は先生のお話で感じました。最後になりますが、リスナーの皆さんに先生から一言お願いいたします。
はい、胆石はよくある病気ではありますが、甘く見ないでかかりつけの医師とはよく相談して普段から体調管理をしてもらってください。
はい、今日は胆のう結石症についてのお話を西宮市立中央病院外科上島茂幸部長にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。